ダメな自分もあります。36は、そのうち、失敗した自分を責めるな。努力した自分を褒めよう。努力をすれば報われることはありません。きちんと努力をしてもうまくいかないことがあります。努力に努力を重ねても残念ながら失敗に終わることも少なくありません。残念な結果に終わると残念な気持ちになります。きちんと努力したにもかかわらず失敗に終わると悔しい気持ちも生じるでしょう。きちんと結果を出せれば自分に低い評価を与えたくなります。周りに迷惑をかけると心苦しくなって申し訳ない気持ちになるでしょう。失敗が連続すると脳が自分に嫌になり何年乗れてるようになるかもしれません。しかし失敗した自分を責めるのは要注意です。自分で自分を責めると辛いこと自尊心が傷つきます。ネガティブな結果から考えるとどんどん元気が現れ自信もなくなります。反省は必要ですが責めるのは不要です。自分を責めたことで自分を傷つける。誰も喜ばず何の役にも立ちません。自己肯定感が低下して自己嫌悪に陥ってしまいます。気持ちがマイナス状態に落ち込むと、うつ状態になってしまい健康であっても食べなくなるのです。失敗した自分を責める必要はありません。むしろ止めてください。前向きに頑張りました。全力を最善を尽くしました。できることは全てやりました。結果にとらわれないことです。努力したということは前向きに頑張ったということです。全力を最善を尽くしたということは 100% の自分だったということです。自分の努力者を全て達成できたら何も悔やむことはありません。努力した結果から成功失敗に関係なく自分を褒めることができます。努力した自分を褒めましょう。誰かが褒めてくれるのを待つのではなく、どんどん自分で褒めていい。自分で自分を褒めるのは自主主張を生み出して栄光を感じる人もいるかもしれませんが、誤解です。自分の一番の理解者は自分です。自分の努力は自分が一番よく理解しています。自分が自分の一番の理解者なのですが、自分で自分を褒めるのはおかしなことではありません。褒めて褒めて褒めましょう。よく頑張ったね、自分。偉いぞ、自分。自分は立派だった。きちんと努力したよね。だから自分は素晴らしい。失敗した自分を責めるのではありません。努力をした自分を褒めましょう。きちんと努力したなら結果に関係なく全て自分を褒めることができます。失敗した自分を責めるのではなく、全力をした自分を褒める。ダメな自分もあります。36は、その2、失敗した自分を許せないと思うのではない。絶対自分を許すと思うのだ。失敗したとき自分を責めていませんか。失敗した自分が許せないと考えていませんか。確かに失敗すると自分が恥ずかしくなります。特に簡単なことを失敗したら、あらゆる気持ちも倍増するでしょう。失敗した自分が許せないと思うのです。しかし失敗した自分が許せないと思うのはよくありません。新しい後悔を増やすことになるからです。不毛な時間が過ぎます。気力や体力が減らされます。考えれば考えるほど目も出てきます。元気がなくなるとますます落ち込みから立ち直りにくくなります。落ち込みされるとして自信も大丈夫になっていいことは一つもありません。人間失格と思い込んで自分を責め続けると自己嫌悪に陥り、精神も病んでしまうかもしれません。失敗した自分が許せないと責めるのは健全でしかないのです。失敗した自分が許せないと責めるのはどうやりましょう。失敗した自分を許せないと思うのではありません。絶対自分を許すと思うのです。失敗した自分を許せないと思う気力があるなら、そのパワーを絶対自分を許すという方向に向けてください。失敗したら失敗した自分を許していきましょう。人間なら失敗もあるよね。時はうっかりすることもある。失敗することはよくあること。もう考えるのはよそい。大丈夫。きっと何とかなる。優しく自分を許していきましょう。あなたの一番の理解者はあなたです。まず自分で自分を許していきましょう。大きな失敗がなかなか自分を許せないかもしれませんが、心を大きくして自分を許してください。人間は間違える生き物であり、失敗する生き物です。間違いが多いなら、可愛い自分と慰めればいい。失敗したら自分は人間なんだと安心してもいいくらいです。失敗が多いなら人間に溢れる自分と怒りがいい。許す理由は何でも OK です。とにかく自分を許しましょう。何が何でも自分を許しましょう。とことんポジティブになって許すことを徹底してください。絶対自分を許すと思うことが大切です。失敗した自分が許せないと考えない。失敗した自分を優しく許していく。ダメな自分もあります。36は、その3、ダメ人間でも幸せになる。自分はダメ人間なら幸せになれない。自分の低い存在価値を上げていませんか。経験より大きく取っていることがあると思うようにいかないことも多いでしょう。知識が少ないと世の中のことが分からず苦労することが多くなります。能力が低いと周りに迷惑をコミュニケーション能力が低いとスムーズな人付き合いが難しくなります。障害があると不便が多くなります。ダメなことがいつもあると劣等感やコンプレックスの少々を失い、自分にダメ人間というレッテルを貼りたくなるかもしれません。しかし、ダメ人間だからといって幸せになれないと決まったわけではありません。できないことが多いだけのこと、平均より劣っていることがあるだけのこと、ダメ人間とはいえ重大な罪を犯したわけではないはずです。なぜダメ人間と感じてしまうのか。それは人と比べることになります。そもそも人と比べるのはよくありません。人と比べるとどうしても自分の悪いところになって見えるようになります。ダメ人間というレッテルは他人と比べることで前を思い込みすぎません。ネガティブなレッテルを自分に貼ったことでますます引き継ぎになるので何の役にも立ちません。人と比べるのはやめましょう。人は人であり自分は自分です。人の数で個性の特徴も存在するため幸せの道もそれぞれです。幸せになるために何が必要なのか。幸せになるために必要なのは自分らしい生き方です。自分の個性と魅力を発揮して自分らしく輝いていくことが幸せにつながる道です。他人と能力争いをしてもストレスや悪感が増えるだけ。誰かと比較するのではなく自分らしく生きられればいいからです。できないことはできる人を目指しましょう。何でもできる万能人間を目指す必要はありません。自分にできないことではなくできることを考えましょう。劣っているところがあるなら秀でているところもあるはずです。不得意を直すより得意を伸ばしましょう。不得意は放置して得意に集中した方が効率よく才能を伸ばせます。コミュニケーション能力が低いならコミュニケーションの必要とした仕事をすればいい。世の中にはオフラインの仕事だけでなくオンラインの仕事もあります。話すのが苦手な方がいい。人に合わせていい仕事もたくさんあります。知恵を振り絞れば会社や大会社があるはずです。障害があるから不幸が決まったわけではありません。障害は不安のではなく生かしましょう。障害があって不便は多いかもしれませんが不便なにできることがあるでしょう。不便なに生き方もあるはずです。障害の生き方をすれば健常者もできないなんか達成できるはずです。ダメ人間だからといって幸せになれないと決まったわけではありません。ダメ人間でも人生を変えられます。ダメ人間でも幸せになれるのです。ダメ人間でも幸せになれると信じて前向きに生きる。ダメな自分もあります。36は、その4、運動神経が悪くても落ち込まない。運動神経が悪くても普通に生きられる。運動神経が悪くても落ち込まないでください。時々運動神経が悪いことを気にしている人がいます。運動神経に自信がありません。運動神経が悪くてスポーツも将来にできません。昔から運動神経がなくて学生時代の体力測定はいつも遠いでした。学生時代に持てて人気のあるのは運動神経の良い人であり、運動神経の悪い人は我々対象でした。運動神経が悪いとスポーツでチームに迷惑をかけることになって申し訳ない気持ちになることがあります。運動神経が悪いのは問題に思うかもしれませんが、心配には及びません。ビジネスや実社会で問題になることはありません。もちろん運動神経は我々が使いますがなくても問題ありません。走るのが遅くても泳ぐのが下手でもビジネスや実社会では問題ありません。運動神経で人の優劣が決まるわけではありません。運動神経は仕事にも収入も影響しません。当然のことですが、運動神経が悪いから幸せになるわけではありません。学生時代には運動神経の良い人は我々が心配になります。仕事で運動神経が必要な面はほとんどありません。仕事をする時体力は必要ですが、運動神処理作成や営業の外回りも運動神経は不要です。体力と運動神経を運動しないことです。特に怖いことからの仕事となると運動神経の負担はほとんどないでしょう。たとえ運動関係の仕事であっても仕事の立場となれば実際にプレスがあるわけではないので運動神経は不要です。仕事に必ず日々の日常生活においても運動神経が必要な面はほとんどありません。運動神経がないから運動ができないというのも誤解です。散歩やウォーキングであれば運動神経がないことも楽しめます。スポーツジムではフィットネスだけがあり運動神経がない人でも楽しめ気持ちのいい汗を流せます。運動神経で人気雰囲気が決まるのは学生時代までの話です。社会に出てしまえば運動神経がなくても平気です。運動神経があっても落ち込まないことです。運動神経がないことも普通に生きられます。もちろん豊かに生きることも幸せに生きることもできるのです。運動神経がなくても落ち込まない。ダメな自分もあります。36は、その後、すそれは日本一より厳しい競争でありしかも命を懸けた壮絶な戦いです。そんな競争をした方がないと思うかもしれませんが、まげもない事実です。実際に日々を追っていなければ今あなたはここにいません。その競争はあなたが前々にやりました。受精競争なのです。3分の1。あなたがこの世に参る10ヶ月ほど前のことです。お父さんから離れた精子はお母さんの卵子に向かって突き進んでいきました。精子の数はおよそ3億です。出産の低下値は 3.8-4.5 男性であるため精子は長時間生存できません。卵子に飛びつくまでには勢いつきと生命力が必要です。卵子に日本最初の精子だけで受精することになり、妊娠出産の上で子供を誕生することになります。なんと素晴らしいことなんでしょう。まずこの事実に驚くことです。精子が受精できる確率は3億分の1です。以下の場合は3億の競争で1位を取ったことがあるということです。想像してみれば全国の市で生きることが難しいことです。日本の人口は現在およそ1億2000万人です。3億の中で生きることがあるというのは日本の人口がすごいことです。全く記憶も自覚もないことでしょうが、あなたの中には事実として厳しい競争で生きることがあるという事実があるのです。厳しい競争で生きることが命です。命があるからこそ、これを誕生することができることができています。命はお金より貴重なものであり、人生で最も価値のあるものです。命があるから人生を生きることができます。厳しい競争になったことですから、どうか大切にしてください。 もちろん、あなただけでなく、この世に存在する人は全て厳しい競争で地位を勝ち取った人たちです。この事実を知った上で、世の中を見方が変わります。自分に自信を持ってください。厳しい競争で地位を取ったあなたが素晴らしくないわけがありません。自分の偉大な勝利に誇りを持ってください。また、厳しい競争で地位を取った命を大切にしましょう。与えられた命、素晴らしい命、限りのない命に感謝しましょう。命は有限です。この世に生まれてきたあなたは80年から100年後ということになります。人生とは、いわば期間限定の壮大な旅行です。限られた時間ですから、どうか素晴らしい人生を楽しんでください。命があるのは厳しい競争で地位を取った証拠なのです。自分が生まれてきたことに感謝しましょう。ダメな自分もあります。30の言葉、相続。私ってダメというセリフは今すぐ捨てなさい。私ってダメというセリフを耳にすることがあります。ミスをしたとき間違えちゃった。私ってダメと口にします。勉強で学べないと全然覚えられない。私ってダメと口にします。スムーズに仕事ができないと自分が嫌になる。私ってダメと口にします。うまくいかないことがあるたびに今文句のように私ってダメというセリフを口にする人がいるのです。私ってダメというのは周りの人はそんなことはないよと優しく励ましてくれるでしょう。発言の機会に謙虚な責任を持つかもしれませんが、これは謙虚でも何でもありません。ただの自分自身です。些細なことに思いますが注意が必要です。なぜ私ってダメというセリフはダメなのか。私ってダメというセリフを言った瞬間、自分に何人でも手を挙げることになります。自分は何人でも手を挙げることになり、悪い感じを与えることになります。私ってダメというセリフを言えば言うほど、どんどん自己肯定感がさらに自信がなくなります。自分で自分のダメを決めてしまうと、何をやっても無駄のような気がして、前向きな努力や新しい挑戦を行うようになります。自分の長所や強みを見せようとしなくなります。いつも自分を決めていてはできることもできなくなります。私ってダメというのは言うほど腐っていくことになるのです。私ってダメというセリフは逆になって一致なしです。自分の落としめるパワーなので、絶対に避けてください。建設的な思考。私ってダメというセリフの言葉があるなら、今すぐ捨ててください。自分の可能性を潰してしまうことなので、禁止しましょう。検討のつもりで言っていたら大きな誤りなので、今すぐ禁止するのが賢明です。禁止するのはもちろん心の余裕がありません。私ってダメと思いそうになれば、すぐ原因を探ってください。大切なのは建設的な思考です。できないことがあれば、できない原因を探して解決すればいいだけです。わからないことがあれば、わかりやすい方法を見つけて勉強するだけです。常に建設的な思考をして人生を前に進めてください。できないことがわからないことも、正しい方法を見つければ解決します。できないことがあれば、見なくてもやっと思うだけでいい。できないことがあれば、見なくてもやっと思うだけにしておきましょう。見なくてもやは何でもあることです。できないからといって何人と言われてはありません。むしろ、見なくてもやるのは人間らしいことです。見なくてもやは個性として心を入れていきましょう。苦手に関わらなければいけない状況があるなら、特に人に対抗をお願いしましょう。反則でも非常識でもなく普通のことです。苦手なことは特に人にお願いすれば単純に解決します。人にお願いするというようなことで、自分は自分のできることに専念すればいいことです。人生に私ってダメというセリフは必要ないのです。私ってダメというセリフは禁止する。ダメな自分もあります。30の言葉。そうなら、落ち込んでいるときは高層に乗り換えた自分の様子を彼らの点であることに気づく。落ち込んだら立ち直るためには高い位置からの客観視、早い形します。落ち込んだときは高層に乗り換えた自分の様子を見ることを念じてみてください。もう一人の自分がいて高層に乗り換えた自分の様子を見ることを念じてみてください。自分は全く同じです。国籍、性別、年齢も関係なく、あるいは人が点です。現地の人もそうでない人も点です。こんなに落ち込んでいる自分も高いところから見ることなので、小さな点が呼び寄せているなんておかしいね。夢から覚めたような感覚を覚えるに違いません。私たち人間は高いところから見ると、高いものに見える現実があります。ちょっとした高いところに解釈しているにすぎません。落ち込んでいるのは自分の中で大げさに考えているだけです。落ち込んでいることは小さな狭くなっています。高い位置から見ると自然と小さな状態に自分を客観してくるようになります。どれだけどんどこで絶望を感じていても、そんな自分の高い位置から見て、ただの点だとあれば恐縮です。このことについては小さなことを大げさに受け止め、悩んだり落ち込んだりしている自分が滑稽に思えているでしょう。良い意味で滑稽に思うことです。どれだけ落ち込んでいようと小さな点だと思えば心が楽になります。落ち込んだときは高層に乗り換えた自分の様子でただの点であることに気づく。ダメな自分もあります。30の言葉。その時、つまずいても転ばなければいい。転んでも起き上がればいい。起き上がらなくても立っていけばいい。人生ではうっかりつまずくことがあります。普通でつまずくことがあればちょっとした障害でつまずくこともあるでしょう。つまずくイコールトラブルではありません。つまずいても転ばなければいい。つまずくことを大げさに考えすぎです。体が少し揺れるだけです。ペースやリズムが少し乱れるだけです。すぐ大失敗につながるわけではありません。ペースやリズムが少し乱れるかもしれませんが、転ばなければまだまだ前に進めます。遅れが出たとしても少し頑張ればすぐ満足できます。もしつまずいて転んだとします。転んだら痛いと思うかもしれませんが、誤解です。転んでも大丈夫。転んでも起き上がればいいことです。小さなダメージなら絆創膏を貼ればいい。大きなダメージなら回復するのを待てばいい。迷惑をかけてしまったら素直に謝ればいい。時間が解決することもあるでしょう。2回的なイメージや精神的なイメージや処理は自然治癒力が備わっています。起き上がるのに少し時間がかかるかもしれませんが、しばらくすれば普通の状態に戻せます。起き上がれば再びいつも通り進めるようになります。毎日起き上がらない状況に陥ったとしましょう。起き上がれば絶望的に思いますが、誤解です。起き上がれても張っていけばいい。うつ伏せになったまま、ペースを地面につければ少しずつ前に進めます。もちろん前に進めるペースは遅くなりますが、少なくとも前進ができます。ペースは遅いかもしれませんが、少しずつ前に進めます。根拠があれば、あったましいこともできるはずです。起き上がれても簡単に諦めないことです。まだ今は起き上がれないというだけかもしれません。はい、詰まって前に進んでいくうちにだんだん調子ができます。そのうち奇跡が起こって何かの調子で起き上がれるような可能性もあるでしょう。奇跡を起こすためにも諦めないことが大切です。とにかく諦めないことです。もう終わりだと思って諦めたら本当に終わります。人は諦めさえしなければ前に進めます。つまずいても大丈夫。転んでも大丈夫。起き上がれても大丈夫。前に進める可能性はまだまだ残されています。どんな状況でも希望を持ちましょう。一日でも前に進む気持ちを大切にしながら努力すれば必ず良い未来が開けます。つまずいても転んでも起き上がれても前に進むことは諦めない。ダメな自分もあります。30の言葉。その9、弱い人ほど弱い人の気持ちが悪い。弱い人は弱くありません。確かに表向きは弱く見えるかもしれません。体が痩せ細っている。気力が不足している。精神状態が安定しない。しかし弱い言葉で強いことが一つもないと思っていないことです。弱い人は弱い人ならば強みがあります。弱い人ほど弱い人の気持ちが悪いという強みです。一言で弱さと言っても注意は様々ですが、弱いことに悩んでいるという点は共通です。心の弱い人を挙げるとします。心配性であること、臆病者であること、恥ずかしがりであること、心が動揺しやすいこと、落ち込みやすいこと、くよくよしやすいこと、心が弱いなら心が弱い人の気持ちが悪いようになるでしょう。弱さの周囲を見ながら自分のことのように共感しながら、いかに感謝にできるはずです。体が弱い人を挙げるとします。体力がないこと、疲れやすいこと、風邪をひきやすいこと、意図が弱いこと、秘密にであること、体が痩せ細っていること、体の障害も周囲によっては、肉体的な弱さに関係することもあります。体が弱いなら体が弱い人の気持ちが悪いようになるでしょう。弱さの周囲は違っても愛するところがあります。弱い人は弱い人の気持ちに寄り添いましょう。弱い人は弱い人の気持ちに理解できるという重要な強みがあります。弱い人だからこそ弱い人と共感できたり励ましたりできます。弱い人を癒せるのは弱い人の仕事です。だから一言でも寄り添うことができると相手は救われます。実は私も同じです。気持ちは理解できます。大変だったでしょう。強い人がいるのと弱い人がいるのとは言葉の重みも違います。弱い者同士だからこそ優しい人が心に寄り添うのです。弱い言葉が泣くのではありません。弱い自分に優しい魅力に気づいてください。弱い人の気持ちに寄り添って救えるのは弱い人の方が圧倒的に有利です。弱い人だからこそ弱い人は救われます。弱い人を救うのは弱い人に耐えられた使命かもしれません。弱い人と弱い人の気持ちが悪い。ダメな自分もあります。30の言葉。その10、長所や得意があれば喜ぼう。ある時、自分の長所や得意に気づくことがあります。自分の強みが悪かった。適性を発見できた。魅力が悪かったということです。聞いていることが見せればさぞ嬉しくなるでしょう。強みは魅力に変わりやすい。適性のあることは小さな努力で伸びやすい。中途半端に伸ばすのではなく、徹底的に伸ばしていきましょう。どんどん能力を伸ばしていけば大きな強みになり、自信につながります。長所や得意を伸ばしていけば、いずれ大きな目標を開かせるでしょう。長所や得意は才能の目。トレーニングを重ねることで、ますます強力な武器になるでしょう。人生を変えることは、確実な才能になる可能性もゼロではありません。一方、逆のパターンもあります。ある時、自分の短所や苦手に気づくことがあります。自分の弱点が分かった。苦手には発見した。見にくいことが短所や苦手があっても喜びましょう。短所や苦手があってもスムーズな人生を送るためのヒントになるからです。短所や苦手があれば必要な対策を打ち出すことになります。手汗の戻し、酒の戻し、また酒の戻し、自分がこれなくきっとはっきり自覚できます。短所や苦手があると人生の選択肢は狭くなりますが、悪いことはありません。マイナス面ではなく、プラス面を見てください。選択肢が縛られるため選択肢が少ないというメリットがあります。うまくできない自分は情けないと思う必要はありません。自分だけうまくできないと恥ずかしい思いかもしれませんが、比べる必要はよくありません。そもそも全てを完璧にできる必要はありません。 自分だけできないことがあっても別におかしなことではありません。より自分らしい選択をするようにしたのですから、喜んでいることなのです。選択肢は様々ですが、選択肢がたくさんあったところで同時に全てはありません。時間もお金も限られています。選択肢を選ぶときは一つが損です。多くても二つや三つが限界でしょう。生き方も同じことになります。人によって生き方は様々ですが、生き道のどれだけたくさんあったところで選ぶ道は一つだけです。両方の道を選ぶとどちらも中途半端にどうなるになるでしょう。選択肢が減ると考えるのではありません。選択がしやすくなると考えましょう。短所や苦手は減らす、避ける、流せるという方法で乗り越えていけばいいことです。長所や得意があれば喜びましょう。短所や苦手があっても喜びましょう。どちらも価値のある発見なのです。長所や得意があれば喜ぶ。短所や苦手があっても喜ぶ。ダメな自分もあります。30の言葉。その11。自分だけできないことはないのではない。自分しかできないことを喜ぶ。自分だけできないことを投げていませんか。自分だけ何ができない。自分だけできないことがあると取り残された感じが恥ずかしくなるでしょう。人と比べてはいけないと頭で笑っていてもうっかり比べてしまうことがあります。なかなかできないことを周りが簡単に殺していると劣等感が出てきます。基本的なことができないと恥ずかしい気持ちの少々を失う。自分はダメ人間。無能な自分が恥ずかしい。自分なんていなくてもいいのではないか。悲観的な判断に変えて気持ちが沈んでいきます。どんどん自分に自信がなくなって孤立感が出てきます。自己嫌悪に陥って自然と涙が溢れることもあるでしょう。しかし自分だけできないことを投げるのはよくありません。自分はダメ人間だという自責の念に変えると気持ちが沈む一方、以前心が折れてしまい鬱状態になってしまうでしょう。自分だけできないことを投げてしまいながら何のことに注目してください。それは自分にしかできないことです。あなたにとって自分しかできないことは何ですか。自分だけできないことなら自分しかできないこともあるはずです。小さなことでもいいです。自分しかできないことを見つけましょう。自分しかできないことは一つもないと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。じっくり自分を振り返ってみてください。自分だけできないことならどこか別のところで泡が引き出しているはずです。能力や技術だけでなく性格や個性でも構いません。どんな人間でも自分しかできないことが一つあります。それは天が与えてくれた才能です。オンリーワンはそれだけで素晴らしい。オンリーワンはすでにナンバーワンだからです。自分だけできないことは泡に入れる人が大勢いますが、自分しかできないことは自分しかできません。自分しかできないことには希少価値があります。自分しかできないことにされば自信と誇りを持ちましょう。自分の武器としてどんどん磨き上げていきましょう。自分しかできないゆえその能力が高いならますます強力な武器になります。いずれ才能として強力な力は必須に違いありません。自分だけできないことを投げるより自分しかできないことを喜びましょう。自分しかできないことに注目して上手に生かせば幸せな人生を送ることは十分可能です。自分だけできないことを投げるのではありません。自分しかできないことを喜ぼう。ダメな自分もあります。30の言葉。その12。自信とは小さな成功体験の集合体。いきなり大きな自信を背負うとするのは注意が必要です。自信は身につけるプロセスによって何より大きく変わるからです。もちろん大きな自信を背負うことが可能というわけではありません。例えばいきなり高いレベルに読んで達成できれば短期間で大きな自信がするでしょう。こんなに難しいことを達成できたという自信によって自己評価が高まり自信につながります。意外とやればできる。自分はこんなに強い人間だと思えるようになれば自然と胸を張れるようになるでしょう。しかし実際のところいきなり大きな自信を背負うのは難しいのが現実です。最初から高いレベルに挑むのは失敗しにくいようなもの。物事は適切なレベルがあります。自分の能力を大きく超えたレベルに挑んだところで失敗するのは明らか。よほどの運や偶然が重ならないかに失敗するのが普通です。むしろ最初から大きな自信を手に入れようとすると挫折を招きやすくなるため、かえって自信を失いやすくなります。自信を強くすることが組織になっては合いません。ではどうするか。自信は少しずつ身につけていくのが最適です。少しずつ経験を積んでいく。少しずつ実績を積み重ねていく。一つ一つ成功体験を積み重ねていく。高いレベルに挑戦するのは少し難しいと感じるレベルが適切です。自信とは成功体験の積み重ねによって得られるもの。時間がかかりますが、最も確実に自信をつけていく方法です。自信とは小さな成功体験の集合体なのです。自信は目に見えないものですが、人生を左右する力があります。少しずつレベルアップしていけば、彼をやったことも以前達成できるようになっているでしょう。できるわけないと思っていたことができるようになっていると思えるようになるが、人間とは不思議です。いきなり大きな自信を背負うとしないことです。自信は後から身についてきます。自信とは小さな成功体験の集合体であることを忘れないでください。自信のつけるときは、いきなり高いレベルに挑戦するのではなく、小さな成功体験のコツを積み重ねていく。ダメな自分もあります。30の言葉。その13。コミュ障でも仕事ができる。コミュ障でも幸せになる。コミュニケーションが苦手という人がいます。昔から会話が苦手で悩んでいる。コミュニケーション能力が絶望的。雑談も何を話していいかわからない。コミュニケーションが苦手であることをコミュ障と言います。コミュニケーション障害が苦手であることはネットですが、普段の日常会話でも使われることが増えました。あまりにコミュニケーション能力が低いと日常に生じたこともあります。改善の仕様がないことネッカーのコミュ障という人もいるでしょう。ではコミュニケーション能力がないと生きていけないというとそうではありません。確かに日常ではコミュニケーション能力を必要とする場面が散見されますが、その限りではありません。コミュ障であっても生きていける道があります。自家製のことを無理に直す必要はありません。自家製のことは直せません。苦手なら苦手でいいのです。どうしようもないことを絶望的ないつのことを開き直ってコミュ障として生きていきましょう。大体策や対策に知恵を出しコミュ障でもやっていける道を進めればいいのです。コミュ障では仕事ができないと思っているなら大きな場合です。対面ではなくメールやチャットやり取りをすればいいことです。文字としての声で他人も目に見えます。人としない仕事に就く方法もあります。世の中には人としないできる仕事が山となります。どうしても対面が必要な面であればコミュニケーションが得意な人に変わってもらえばいいことです。一般的にコミュ障の人は別の点で引いていることがあります。欠陥した能力があっても他の部分で引いていることが少なくありません。特殊者能力を最大限に生かして仕事をすれば普通の人以上に成果を発揮できるでしょう。自分に合った仕事を見せ、自分に合った状態で才能を発揮すれば大きな成果を乗せるはずです。コミュニケーションが得意な人より高い成果を乗せることはありません。コミュ障では変な意味で勝負すればいいのです。武器でも話しなければ優しさや思いやりがされます。コミュ障でもきちんと仲間の相性であれば魅力を感じてもらえます。最初はメールや SNS のつながりなど対面から始めていき、少しずつ魅力を伝え仲間を理解してもらえればいいでしょう。コミュ障でも生きていける場所も仕事もあります。コミュ障で落ち込む必要はありません。コミュ障で等間の覚えるのは人と比べるからです。人と比べるのはやめてください。企画は不幸を招くが習慣です。人にはそれぞれで来るように、コミュニケーションが得意な人もいれば苦手な人もいます。コミュ障も自分らしさです。苦手な人にとっても、代わりのことや影響の少ないことを模索すればいいことです。コミュ障でも仕事はできます。コミュ障でも幸せになるようです。完全にコミュ障であれば開き直ってコミュ障として生きていく。コミュ障でも生きていける道を見つけて進む。ダメな自分もあります。30の言葉。その14。乗り役には産業で出ることができる。経営でも圧倒的に早くできることが才能に対する。才能と基礎、どんなイメージを抱えるでしょうか。特殊者数、生まれつきや音楽が得意など、先天的な能力をイメージする人もいるでしょう。もちろん、優れた能力や先天的な能力も才能の一つですが、その限りではありません。平凡なことであってもいいのです。特殊者数や生まれた感動神経がなくてもいい。大切なのはスピードです。いかに速くできるかです。平凡でも圧倒的に速くできることが才能に対します。漫画、ドラえもんに登場するのに、いかに速くできることが得意です。横になると3秒出ることができます。出るは誰でもできることですが、3秒出るは誰でもできることはありません。非常に難易度が高く、頑張ってできることはありません。訓練をしてもさすがに3秒は厳しいでしょう。だから才能です。のび太くんは悩みやストレスがあっても平気です。何かに落ち込んだりしても3秒出るということは解決するのです。立ち直ります。のび太くんがいつも元気なのは3秒出ることができるスピードです。難しいテクニックがないのです。複雑なことや難しいことを成し遂げる必要はありません。自分ができることを振り返ったとき、経験だけは圧倒的に早くできることはありませんか。もし、あればそれは才能です。世界一の短時間でなくてもかまいません。経験の大きく上回る速さであれば十分です。武器として通用するので、堂々と胸を張ることです。経験でも圧倒的に早くできることが才能に対するのです。自分にできることを振り返り、経験だけは圧倒的に早くできることをお見せします。ダメな自分もあります。30の言葉。その15。元気がないと感じることがあっても、その理由まで考える人は少ない。ただ、元気がないが、大きな内容を知って元気がない自分に悩むことがあります。よく考えたことですが、この瞬間こそ要チェックです。元気がないなと考えることはあっても、元気がない理由まで考えることは少ないのではないでしょうか。多くの人が元気がないなで終わらせています。たまたまそうなったものだと考えて深く考えることもなく流してしまいがちです。しかし、世の中には原因のない結果はありません。元気がないなら必ず原因があります。人間は本来何もしなくても元気です。元気がないなら生活のことで余計なことをしています。嫌なくてもいいことをやっていたり、悩まなくてもいいことを悩んでいたりなどです。生活を振り返ってみましょう。なんとなく体が悪いかもしれませんが、理由をきちんと考えることが大切です。生活を振り返るとこれが良くないかもしれないと思えることが出てくるはずです。あらゆる原因を疑ってみましょう。心がないなら原因を排除すればいいのです。もちろん完全になくすことは難しいかもしれませんが、減らすことができるはずです。元気を削る原因を取り戻すこと、元気を取り戻すことができるのです。元気がないときは元気がない原因を考え取り除く。ダメな自分もあります。30の言葉。その16。小さなコンプレックスは笑い飛ばせ。大きなコンプレックスは忘れてしまえ。あなたにはコンプレックスがありますか。大きい、癖、足が太い、体毛が太い、運動神経が悪い、 重大ということではありませんが、小さなコンプレックスになっていることがあるでしょう。小さなコンプレックスはどうするか。答えはシンプルです。小さなコンプレックスはバイトしましょう。私は最高に大きいですよ。桁が大胆なら任せてください。癖で本当に丁寧な大変ですよ。足が太くて大根みたいですよね。大根が太くてコンプレックスです。最後はすぐ仲良くなりそうです。昔から私は運動神経に良くて、そうですが全然ダメです。笑ってやってください。くよくよ気にしたことでしかありません。小さなコンプレックスはバイトするのが一番。バイトしてしまえば小さなコンプレックスも気にならなくなります。コンプレックスを話をネタにして、バイトすれば明るい雰囲気が変わります。コンプレックスなら自分からコンプレックスと隠してしまうのに、小さなコンプレックスを明るく話すならばきっと魅力的にするでしょう。不思議なことですが、小さなコンプレックスは役立ちます。バイトすればコンプレックスのおかげで会話が見えない人づきに役立ちます。バイトネタになればコンプレックスになってよかったと思えるでしょう。では大きなコンプレックスならどうするか。人や、いいなにも、顔が細く、身長が低すぎる、身長が高すぎる。大きなコンプレックスなら落ち込むしかないように思い出すのが大事です。大きなコンプレックスなら忘れてしまいましょう。自意識が過剰なだけです。大きなコンプレックスはいくら考えても仕方ないコンプレックスです。考えても仕方ないコンプレックスに病気を悩んだことでエネルギーが失われるだけ。元気が失われます。人は時間も過ぎていきます。自信もなくなってしまいます。逆になって一時なしです。みんな私を見て笑っていると思うのは誤解です。自意識が過剰なだけです。あなたが考えると周りの人はあなたを見ていません。みんな一番関心があるのは自分であり人のことはあまり見ていません。たとえ気づいたとしても、と思って怖いです。解決しようのない大きなコンプレックスならもはや考えるだけで無駄です。だから忘れましょう。考えるだけで無駄ですから忘れてしまうのが一番。さっさと忘れて自分がすべき仕事に取り組みましょう。小さなコンプレックスは笑いとます。大きなコンプレックスは忘れてしまう。ダメな自分もあります。30のことだ。その10なら、うっかり間違えたときは自分で自分のバカだと笑ってしまおう。誰かが間違ったときバカだと笑うのはよくありません。相手を侮辱することになります。深い気持ちにさせてしまいます。悪いはなくても相手は笑われたことに現れてトラブルの原因になることもあるでしょう。見出すように人の間違いを笑うのはできるだけ控えておくのがいいでしょう。しかし人の間違いを笑うのはよくありませんが、自分で自分の間違いを笑うのは OK です。自分で自分を笑うのはどれだけ馬鹿にして笑っても大丈夫です。減らそうと見出そうと誰にも迷惑はかかりません。暗い顔でバカだと言うのではなく、ニコニコしながらバカだと笑うのがポイントです。うっかり間違えたときは自分で自分のバカだと笑ってしまいましょう。自分で自分の間違いを笑うことでその瞬間バカ話に変わります。バカだ、間違っちゃったよ。バカだ、落ち込みそうになっても自分で自分を笑ってしまえば救われます。笑う気にではないかもしれませんが、だからこそ有効です。笑うことは不安情を消化することになります。笑った瞬間、たっと明るい光が差し込んであなたを包み込みます。最近気持ちも吹き込んでいくでしょう。無理でも笑っているとどんな話で楽しい気分になっていくのです。プラムの原因になることもないので、気になるくらいです。うっかり間違ったときは笑うべきタイミングです。素直に笑ってしまうことで自分が嫌な才能です。自分の性格から笑ってしまったほうが明るい雰囲気になります。うっかり間違えたときは自分で自分を笑ったと笑ってしまう。何が自分もあります。なかなか仕事に取り組まない原因は意外なことかもしれません。それは最初から全力を出そうということだけです。最初から本気を出そう。最初から全力で頑張ろう。最初からもうスピードで頑張ろう。そんな気持ちに心当たりはありませんか。もちろん全力を出す姿勢は大切です。スタートダッシュは理想的なスタートです。全力を出す習慣は後悔を出す習慣でもあります。全力で取り組んで自分の持てる全てを出して最高の結果を発揮できるでしょう。このような結果がなくても全力を出すことで悔いのないスッキリした気持ちになります。全力を出すことは素晴らしい姿勢であるのは間違いありません。しかし最初から全力を出す必要はありません。最初から全力を出す姿勢は素晴らしいですが、実際は大変です。いかにエンジンの回転させるのは大きなストレスがかかります。気合も体力も集中力も必要です。最初から全力を出さなければいけないと思うと心理的な抵抗感が大きくなります。おっくうな気持ちが出てきて、取り方にくくなる。最初から全力で頑張ろうと思うとなかなか始められないのです。最初から全力を出す必要はありません。ゆっくり全力を出せばいいことです。スタートダッシュは理想的ですが、今でも必須ではありません。スタートダッシュはできればラッキーという程度でいいでしょう。最初はもっと気楽に考えましょう。肩の力を抜いてリラックスしてください。最初から全力を出そうと思って始めるのではありません。まず少し頑張ってみようから始めましょう。少しというのがポイントです。全力ではなく最初は少し頑張ることから始めます。小さな力で始めると心理的な抵抗感が小さくなるので取り方に安くなります。摩擦のストレスも小さく始めることができるのでスムーズです。一旦仕事に取り掛かればあとは慣れるだけです。仕事をしていると刺激と変化が生まれます。だんだんテンションも高くなり勢いとスピードが出てきます。気づけば心に火がついてすっかりコントロールになっているようです。伝統も仕事もスポーツも心だけは同じです。少し頑張ることから始めるとタッチのスピードが速くなります。じわじわ調子が悪い方が心の体の無理がありません。さあ今日も一日始めました。まず少し頑張ることから始めましょう。スピードもテンションも後からじわじわ上げていけばいいのです。まず少し頑張ろうと思うとすぐ始められます。まず少し頑張ることから始める。ダメな自分もあります。30のことだ。その19、弱いのは幸せ。あなたの弱いのは楽しませる力でなく親しくなる力もある。あなたには弱いのはありますか。短所、弱点、コンプレックス。経験より劣っていたり弱かったりして苦手意識を感じることがあるでしょう。弱いのならばたくさん隠したくなるかもしれませんが、その必要はありません。むしろ弱いのは避けしてしまいましょう。話を理解して笑ってもらうのです。あなたの短所、弱点、コンプレックスは絶好のネタ。人を楽しませる力があります。歌を歌うのだけで音痴です。私は泳ぐのが苦手です。10メートル泳ぐのもやっとですよ。スピーチがなくて、人前に立つと固まってしまいます。私は個性に弱いです。少し飲んだだけですぐ顔が赤くなります。癖がコンプレックスになっています。さっとしたストレート感が流れています。会話の自然な流れで話すタイミングならば隠すのではなく、自分から話してしまいます。我々は恥ずかしく思うかもしれませんが、誤解です。自分のことを笑ってもらえるのは幸せです。相手に楽しい時間をプレゼントしたことになります。あなたの弱いのおかげで心地よい時間を過ごせます。人の弱いのおかげで心地よい時間を過ごせます。自分で自分の弱いの幸せなのは OK です。誰も不幸にすることはありません。むしろ相手を楽しませることができます。弱いのがたくさんならますます幸せです。弱いのがたくさんないということは相手のたくさんないということです。相手に楽しい時間のプレゼントを切り替えではありません。あなたの弱いのは幸せな力もあります。弱いのを探し出すことは自己開示になります。自分から相手との話を紹介することで相手に根性を与え親しくなる一体になります。あなたの弱いのを探し出せば相手は警戒心が強いであろうされるので相手の弱みを探し出しやすくなるでしょう。お互いに相手と話しやすくなるのでますます仲良くなって関係を深めやすくなるのです。これはすべてあなたの弱いのある弱いです。だから弱いのある弱いは幸せです。弱いのはデメリットもありますが、メリットもあります。弱いのは弱みと気づけば今まで考えたら短所、弱点、コンプレックスが少しないでしょう。引き続き感じていた短所、弱点、コンプレックスが心配しないでしょう。弱いのはあなたの個性である魅力でもあります。弱いのは隠すように探し出して、どんどん周りに変えていきましょう。弱いのはあなたの幸せです。あなたの弱みは楽しませる力であるという確信今日も一日を過ごしたと満足することがあるでしょう。あの子を教えてよかったなと残念なこともあるでしょう。もちろん反省の習慣は大切です。一日終わりに今日の出来事を反省すれば次から生きます。反省する必要はありませんが、簡単に反省するだけでも違います。大きなトラブルになったら反省は欠かせません。原因や改善を考えることで同じ過ちを防ぎます。たとえポジティブな出来事でもその中に反省する点があるかもしれません。こうすればもっと良くなっていたかもしれないと思うことがあるでしょう。反省する人は成長する人です。自分の行為を変えてそれを次に生かせばぐいぐい成長できるでしょう。完璧を目指す必要はありませんが、人生健全な行動を目指す上では大切な習慣です。しかし、一日の終わりに反省するとき注意したいことがあります。一日の終わりに反省するのはいいですが、寝る直前に反省するのはよくありません。寝る直前に反省すると気になって寝られなくなるからです。反省の内容によってはくよくよすることがあります。悲しい気持ちになったり、精神的に落ち込んだりです。反省すると自分が恥ずかしくなって自然とためになります。一度くよくよし始めると、目のスイッチが入ってしまい気になって仕方なくなります。自分が恥ずかしくなり、だんだん自信がなくなってきます。気分転換の仕様も寝る直前ではしようがありません。歯止めがしなくなると、悪い妄想に変わり、頭の中がぐちゃぐちゃになります。暗い夜だからこそ一旦気持ちなくなると軽い気持ちに戻すのが大変です。寝る直前の反省は睡眠不足を促すことになります。たとえ運動になれたとしても多分に見なされるでしょう。寝る直前に考えたことは記憶が鮮明なので睡眠中に夢も影響しやすくなります。寝る直前の反省は禁止です。反省をするなら少なくとも寝る1時間前には終えておきたい。反省するなら夕食中や入浴中がいいでしょう。会社の帰り道にするのも悪くありません。日記の習慣があるなら日記と反省を同時に行えばいいでしょう。反省が終わればもう振り返らないようにします。布団の中に入ったらもう何も考えないこと。目を閉じて眠気を感じながら無心でいればすぐに入院できます。一日終わりに反省しても寝る直前には反省しない。だんだん自分もあります。30のことだ。その11、自慢にならないと思っていることも誰かに自慢できる。あなたにとって自慢になることは何ですか。自分には強いもない。自慢になることなんてない。自分は何の取りもない人間。 自慢になるような強みがあれば強力な武器になりますが、中には自慢になることが一つもない人もいるでしょう。人によって個性も違えば育った環境も違います。障害を持っている人もいれば恵まれない環境で育った人もいるでしょう。短所や欠点がたくさんあっても自慢になることは一つもないという人もいるのではないでしょうか。しかし大丈夫です。自慢することがないと思ったとしてもそれは誤解です。自慢になるかどうかは相対的評価が重要だからです。自分では普通に思えても他の人から見ると自慢になることがあります。例えば自炊です。カレーを作る、オムライスを作る、お味噌汁を作る。自分では難しくない、大したことないと思うかもしれませんが、料理ができない人に対しては自慢になるでしょう。キーボードを見ないで体験できるとします。本人はフライングタッチができる人なんて山ほどいると思いますが、できない人にとってはたまらないように感じるでしょう。毎日3キロの運動を習慣にしている人がいるとします。世の中には3キロしか走れない人もいます。3キロ走れない人にとっては驚異的に感じるので自慢になるでしょう。世の中にできる人が大勢いることは関係ありません。一流である必要もありません。あなたの能力が相手を上回っていればいいのです。高校生なら中学生に勉強を教えることができます。中学生なら小学生に勉強を教えることができます。自慢にならないと思っていることでも誰かの自慢になります。たとえ手紙を持っている人でもパソコンの作業力が高いなら自慢になります。極論を言えば自慢ができない人はこの世の人にも存在しません。すべての人に何らかの自慢が存在します。自分の潜在的な強みについて自信と生きる力につなげてください。そしてその能力を何かに見せないか考えてみることも大切です。自分の組織、原点、固定観念の一部をリセットしてみましょう。平凡な能力かもしれませんが、自分でも気づかなかった潜在的なスキルを発見できるかもしれません。人や社会の発展に貢献できるチャンスはすでにあります。あなたにとって普通のスキルでも誰かを助けるかもしれないのです。自分の自慢できる強みに気づく。誰が自分を励ます30のことだ。その順に、どんなに不幸な人生でも全面的に肯定しよう。あなたは自分の人生が好きですか。気に入っていました。人の家族にも環境にも恵まれた人生なら幸福感が大きいでしょうが、何らかそうでない人もいるはずです。貧乏な家に生まれた。特別な才能もない。劣悪な環境で毎日ストレスが多い。嬉しいことはなくて嫌なことがない。不幸が多くて生きるのがつらい。トラブルが多くてなかなか思い通りにいかない。不幸やトラブルが多い人生なら人生を生きたくなるかもしれません。こんな人生は嫌だ。最悪の人生だ。こんな人生が生まれてこなければよかったと僕は言ってしまう。自分の人生が嫌で否定したくなることもあるでしょう。人生に関しては諦めという文字が頭を読むかもしれません。しかし、どんなに困難が多くても人生を否定するのはよくありません。人生を否定すると生きることすべてを否定することになるからです。どんなに人生を否定したことで何もいいことはありません。時間が戻るわけでもない。天からお金が降ってくるわけでもない。誰かの人生と入れ替わるわけでもない。急に神様が現れあなたを救ってくることもありません。人生を否定すると人生もあなたを否定してくるでしょう。不幸と不幸の引き寄せ、ますますどん底に落ちてしまいます。人生を否定したことで逆になって一致なし。自分の人生を否定するにつれて、ますます生きるのが苦しくなるのです。人生を否定するのではありません。どんなに不幸な人生でも肯定してください。人生が嫌いでなくて必ずしも自分の人生を好きなに感謝して全面的に肯定することが大切です。この人生でよかったと思うこと、素晴らしい人生でありたいと感謝すること、どんな人生でも全面的に肯定すること、失敗が多い人生なら失敗が多い人生で面白いと考えます。不幸が多い人生なら不幸が多いおかげで精神が鍛えられると考えます。考え方が前向きになることで人生にポジティブなイメージが出るはずです。バカらしい、くだらない、そうは思えないと思うかもしれませんが、そう思うしか道がない。どんな人生でも生まれたらには前を向いていくしかありません。前を向いていきながらさらに人生が転落する一方です。自分の人生に感謝をしましょう。先の不幸も受け入れましょう。そして自分の人生を愛してください。全面的に人生を肯定すれば身を起こった不幸も悪も愛が見えてきます。他人の人生と比較するのをやめましょう。他人は他人であり自分は自分です。どんなに他人の人生に恵まれていても無視して自分の人生に集中します。自分の人生が好きだと言えるようになってください。この人生でよかった。最高の人生を歩んでいる。ありがとう。と言えるようになってください。あなたが人生を肯定すると人生もあなたを肯定するようになります。人生の傾きが変わるでしょう。真っ暗闇の人生に希望の光が見えてくるのです。どんなに不幸な人生でも全面的に肯定する。誰が自分を励ます30のことだ。その13、明るい時も元気な時も自分、暗い時も潜んでいる時も自分。本当の自分に気づきましょう。私たちはポジティブな自分だけ認め、ネガティブな自分は否定しようとする傾向があります。明るい時や元気な時の自分こそ本当の自分と考えようとします。そう思いたい気持ちもあるでしょう。明るい元気であるほうが幸せな雰囲気があるからです。日記は明るい話で書こうとするでしょう。写真撮影の時は笑顔になろうとするでしょう。SNS では嬉しい出来事を投稿しようとするでしょう。もちろん明るいポジティブであることは悪いことではありません。しかし、ポジティブは良いこと、ネガティブは悪いことという考えに縛られすぎていませんか。本当の自分に気づきましょう。明るい時や元気な時だけが自分ではありません。暗い時も潜んでいる時も自分です。人間ですから暗くなる時もあれば落ち込むこともあります。暗い時や潜んでいる時もあれば人間らしいこと、悲しい時もあれば泣くこともあるでしょう。嫌な時もあれば悔しいこともあるでしょう。特別なことではなく、ごく普通のことです。暗くなってはいけない、落ち込んではいけないと思っていると人間らしさを否定することになります。別に悪いことをしているわけではありません。気分や感情にはリズムがあり、高い時もあれば低い時もあります。機械ならば高い時もあれば普通です。ポジティブな自分だけ認めるのではありません。ネガティブになっている時も自分も認めましょう。明るい時も元気な時も自分、暗い時も潜んでいる時も自分、どちらも本当の自分であり正直な自分です。どちらの自分も認めましょう。どちらの自分も好きになりましょう。ありのままの自分も認めると心が軽くなり人生を生きやすくなります。暗い時や潜んでいる時も自分も認める。ダメな自分を励ます30のことだ。その14、足が遅いためでもいい。歩き続けるためにならない。仕事が遅い。歩くのが遅い。覚えるのが遅い。スピードが遅くて悩んでいませんか。世間では遅いことイコール悪いことという風潮があります。早く止めることはあっても遅くて止めることはなかなかありません。あまり遅いとどうして早くできないのと責められることもあるでしょう。無理をしている自分に嫌気をしている人もいるでしょう。何もかも遅いと自分のためのように感じるかもしれません。しかし遅いことは悪いことと考えるのは想定です。足が遅いのは仕方ありません。マイペースは人によって違います。速いスピードがマイペースの人もいれば遅いスピードがマイペースを言う人もいます。もともと遅いスピードの人のためにするとリズムを崩して生きようとするでしょう。先天的な事情で遅い場合もあるでしょう。先天的なことは対応ならません。頑張っても練習してもどうやっても遅い足を改善するのは難しいことがあります。足が遅いことは欠点ではなく個性と考えた方がいいでしょう。足が遅いためなら歩き続けるためにならないのです。仕事のスピードは遅くてもコツコツ続けましょう。歩くのが遅くてもマイペースで歩き続けます。覚えるのが遅くて足の何倍も努力すればいいこと。注意が早くても気にせず自分たまには休憩もしますが、ただの休憩はしません。さらに回復したら再び歩き始めます。足が速いから素晴らしいとは足りません。足が速い際はスピードに安心して油断します。スピードは速くても途中で勝ったと言って競争を起こすでしょう。どんなにスピードが速くてもやめたら怖いです。足が遅い自分を責めないでください。むしろ足が遅い自分のことを思ってください。スピードも大切ですが、それ以上に大切なのは継続力です。足が遅いなら歩き続けることを目標にしましょう。足が遅くても真面目にコツコツ歩き続けるなら心を伸ばせます。歩き続けるためにならたとえ足が遅くても足が速い際にはチャンスが生まれます。時間がかかりますが、少しずつ目標に近づいているでしょう。いずれ医療を成し遂げることができます。足が遅いなら歩き続けるためにならないのです。足が遅いなら歩き続けるためになる。ダメな自分を励ます30のことだ。その15、簡単に夢を諦めるな。簡単に自分を捨てるな。簡単に人生に絶望するな。夢とは何か。夢は将来実現させたい願望です。夢は私たちに生きる力を与えてくれます。現状、活力、勇気と希望、そして生きがいを与えてくれます。夢があるから生活に感動、病になれて気が高くなります。辛い時でも踏ん張るのは夢のおかげ。夢があるから生きる方法がさらに立ち向かう目標なり、心と体が生きします。時にはうまくいかないこともありますが、正念場です。夢を簡単に諦めないことです。少しうまくいかないだけです。諦めるのは良くない姿です。簡単に夢を諦めるのは夢に失礼です。むしろ、なかなかうまくいかないことを乗り越えるのが夢に向かないことでもあります。最初はできなくて諦め、なかなかうまくいかなくて普通と思うくらいがいいでしょう。さあ、今回はどう乗り越えましょうか。ポジティブに考えることで困難を乗り越えやすくなります。夢は生きがいに直結することですが、正自分が人生の主役であることを再認識してください。時には自分が嫌になることもあるでしょう。別に恵まれないかもしれません。厄介な事業や障害があるかもしれません。自分が嫌になって自己嫌悪に陥ることもあるでしょう。しかし、簡単に自分を捨ててはいけません。人生の主役なくさってどうするのでしょう。自分を捨ててしまうと、そこで人生の栄養がなってしまいます。自分を変える、自分を生かす、自分の魅力を引き出すといった考え方でどんどん自分を好きになってください。長所や短所だけが素晴らしいのではありません。欠点や短所もあなたの一般の魅力であり個性です。良いところだけでなく悪いところも含めて自分を好きになりましょう。自分できないことは無視してできることに集中しましょう。できないことはできる人に任せばいいことです。できることに集中すれば自分の魅力を高めることができます。どんどん能力が伸び、素晴らしい才能へと育ちます。自分の全てを受け入れて自分を好きになってください。自分を好きになることは人生を好きになることにもつながります。人生とは何か。人生とはあなたが活躍するステージです。恵まれない夢もあるかもしれません。失敗と困難の連続で希望を失うこともあるでしょう。恵まれない環境に生まれ育ち生活が嫌になることもあるでしょう。しかし簡単に人生に絶望してはいけません。絶望は命がなくなったことのことを言います。命のあるかぎりまだまだ希望があります。たくさんの可能性も恵まれています。 人生はあなたが活躍するステージなのですから、辛いこととうまくて素晴らしい成果を上げましょう。面白いことを日々から始まります。自分の人生が広く感じるなら面白い人生になる可能性があります。どん底から這い上がって人生という物語を面白くさせましょう。輝くような生き方をしようではありませんか。前向きに生きれば人生の後半には素晴らしいクライマックスが待っています。簡単に夢は諦めないこと。簡単に自分を捨てないこと。簡単に人生に絶望しないこと。夢も自分の人生も困難を乗り越えていくことに生きるようになるのです。簡単に夢は諦めない。簡単に自分を捨てない。簡単に人生に絶望しない。だめな自分を変えます。30の言葉。その16。一生続けるわけではないと考えれば心を追いやす。やる気が出ないときは心の中でブツブツ文句を言っています。またこの仕事をするのか。同じ仕事を繰り返してすまない。もうすっかり飽きた。刺激の少ない仕事でつまない。なり面倒くさい、やる気もない。惰性や万年の気持ちがあるとなかなかやる気が出ません。楽しさや面白さが欲しいと刺激も少なくモチベーションも上がりにくいでしょう。もしなり気持ちに悩んだら自分に次の言葉を書いてみましょう。一生続けるわけではないと。あなたが面倒に感じているその仕事はいつまで続ける仕事でしょうか。今月まで3ヶ月まで試験日までなど綺麗な設けられていませんか。いつまで続くか考えたとしてもいずれ終わりが来るのではないでしょうか。中には一生続ける仕事もありますがごく一部でしょう。大半の仕事は終了のようになっているはずです。ある程度終わりのようになっているなら一生続けるわけではないと考えましょう。それもそうだよね。この仕事ができるのも今だけだよね。面倒なことも前向きに受け止められるようになるでしょう。また一生続けるわけではないということは逆に言うと今しかできないという意味もあります。期間限定の仕事を取られれば今のうちにしっかり取り組んでおこうという気持ちになるでしょう。ご自分の気持ちが湧いて自然と元気が出てくる。自然とモチベーションが上がりやる気が出るのです。例えば新人教育です。新人教育が面倒くさく感じたら一生続けるわけではないと考えます。教えることには神があるのでいずれ終わりを迎えるでしょう。人事教育で自分の気持ちが変われば今度は教えてもらう立場になることもあるでしょう。一生続けるわけではないと考えることで今のうちにしっかり教えようという気持ちになるでしょう。子育ても同じです。子育てが大変ですが感じても一生続けるわけではないと考えます。手間暇のかかる子育てはいずれ成長して自分の判断行動できるようになってくるでしょう。一人でないことができるようになり、一人で入力ができるようになり、一人で行動できるようになります。いずれ人事して親元から支えてくるでしょう。一生続けるわけではないと考えれば子育てができるのは今までという思いが湧いてくるでしょう。自然と自分の気持ちが湧いてくるようになるでしょう。一生続けるわけではないと考えれば心を追いやすのです。心を追いやすいときは一生続けるわけではないと考え気持ちを繰り返す。だめな自分を変えます。30の言葉。その17。トラブルが起こったら大変だと騒ぐのではない。そんなこともあるだと気楽に考えよう。トラブルが発生したときどう考えるか。ここはトラブルの内容を決める大事なポイントです。トラブルが発生すれば多くの人は慌てるでしょう。一大事だ。大変なことが起こった。まずいことになったぞ。どうしよう、どうしよう。確かにトラブルは厄介です。小さなトラブルが予定なくてスケジュールの再調整も必要になるでしょう。しかし、大変と騒ぐのは普通に思いますが、要注意ポイントです。大変と騒いでいると焦りを助長させます。大変と思うからますます大変になる。大変と騒いでは騒ぐことを心拍数が上がって余裕がなくなります。頭の足をになって何をどうしていいのかわからなくなるのです。もっと肩の力を抜いて気楽に考えましょう。トラブルが起こったら大変だと騒ぐのではありません。そんなこともあるだと気楽に考えましょう。調べたような言葉ですが、だからこそ効果的です。そんなこともあるだと思えば少し高いところから物事を見直すような感じになります。この程度のためでは動揺しないと自分に言い聞かせることができます。自然と余裕がなくて心が落ち着いていくでしょう。心の器が広くなって慌てず冷静に対応できます。そんなこともあるだという人とは一瞬で余裕をする魔法のことです。気楽に考えた方が問題解決もスムーズになります。ちょっとした考え方もしないですが、精神状態には大きな違いをもたらします。大変だと騒ぐのとそんなこともあるだと気楽に考えるのでは天と地の差があります。トラブルに対処することは落ち着きが大切です。とてもそんな気持ちはならないと思ったとしてもそれまでです。慌てたことで仕方ありません。とてもそんな気持ちはならないと思ったとしてもできるだけそんなこともあるだと気楽に考えたい。大変なことこそ少しでも余裕をする方が問題解決も早くなります。口癖にしておくのもおすすめです。落ち着く口癖があれば落ち着かずにはいられなくなります。そんなこともあるだという口癖があれば想定外のトラブルが起こっても冷静に対処できるはずです。問題が起こったら大変だと騒ぐのではなく、そんなこともあるだと気楽に考える。だめな自分を変えます。30の言葉。その18。笑わない日もあっていい。別の日にたっぷり笑えばいい。幸せな日を送るには毎日笑うことが大切です。笑顔があふれる日は幸せの象徴。笑顔で挨拶をする。ニコニコしながら仕事をする。楽しく話をして面白いユーモアで人を笑わせる。楽しいから笑うのではありません。笑ったら楽しくなります。積極的に笑いに行こうとすれば明るく楽しい毎日を送れるでしょう。幸せな雰囲気が漂う人や幸運を引き寄せることができます。一方で笑わない日は暗くて元気でない印象があります。暗い雰囲気が漂う人の中にいるような気持ちになるでしょう。笑いの前に日常は良くないことだと考えてしまう。悪いことをしたような感覚を覚えることもあるでしょう。もっと笑わなければいけないと自分を生かすこともあるかもしれません。しかし、ここに向かいがあります。笑わない日もあっていいのです。笑いに日は毎日を過ごせば素晴らしいですが、あくまで理想であり、必須ではありません。人生では笑うことではないということもあります。例えば、勉強に集中するときです。一日中に閉じこもって勉強していれば笑わない状況になるでしょう。もともと勉強に集中しているときなら笑いもって当然です。特別嫌なことがなくても、普通笑いも少ない状態になります。しっかり仕事に取り組むときも、やはり笑いが少なくなるんです。全身で集中させているとき、ニヤニヤした表情はありません。真剣に仕事をしているときは真剣な顔になります。落ち込むことがあって一日中笑わない日もあるでしょう。大きなショックを受けて心が元気が失われるとしばらく笑わない日を過ごすはずです。病気で寝込んで療養しているときも笑うことではないでしょう。不安や心配が大きいと無表情や暗い表情になります。なかなか落ち着かず難しい時間が起きるはずです。笑わない日もあっていいのです。人生では笑わない日もあります。その代わり笑わない日があればお約束があります。笑わない日があれば別の日笑うようにしましょう。笑わなかったのも別の日にたっぷり笑えばいい。マイナスがあってもプラスを作って全部すればいい。溜め込んだ笑いを発散させるようにとことん笑っていきましょう。そうすれば笑う人は笑わない日バランスが全体として整います。笑わない日があれば笑わなかったのも別の日にたっぷり笑うようにする。だめな自分を変えます。30の言葉。その19。自分を減らすことは嫌な友人を減らすことになる。自分を認めることは嫌な友人を認めることになる。自分の最低な人間と思うこともあるでしょう。無論自分に感謝に失敗を仕込んだり、ひどいことをしてしまったりすることもあるでしょう。しかし、どんなに自信がなくなっても自分を減らすのはよくありません。自分に失礼だからありません。親や友人に失礼だからです。親や友人の立場になって考えてみてください。私は最低な人間。私には価値がない。自分を減らしたら親はどう感じるでしょうか。最低な子供を育てたと感じ、親を悲しませるでしょう。親失格と言っておられたような印象を受けるはずです。変な雰囲気が漂い、親を感じる日を入れるかもしれません。あなたが自分を減らしたら友人はどう感じるでしょうか。友人は自分に夢のような印象を受けるでしょう。最低な人と親しくしていると感じて複雑な気持ちになるでしょう。人間関係があるのに友人と距離ができるかもしれません。自分を減らそう、親や友人を減らすことになるのです。すると、周りが溜まっているので、大変かもしれませんが、やめておくことです。溜まってもらいたくて、あなたと冷たい行動を取りたくなるかもしれませんが、切磋琢磨されません。すれば、身近な子供がすること。大人になれば、すれば卒業です。親や友人のためにも、自分を減らすのは控えておくのならです。願わくば、自分を認めるようにしましょう。自分には価値がある。自分は素晴らしい人間だ。自分を認めるようになりたい。自信を持つことは悪いことではありません。自分を認めることは、親や友人を認めることもつながるからです。あなたが自分を認めると、親はどう感じるでしょうか。親は素晴らしい子供を育てたと、後悔しないでしょう。育て方が間違っていなかったと、安心するでしょう。自分に自信を持つことは、親に自信を与えることになります。あなたが自分を認めたら、友人はどう感じるでしょうか。友人は自分に夢のような印象を受けるでしょう。素晴らしい人と親しくしていると、嬉しくなるでしょう。自分を認めることは、友人を認めることにつながります。自分を認めることは、自分のためだけでなく、親や友人のためもなるのです。自分を減らさないようにする。自分を認めるようにする。だめな自分を変えます。30の言葉。その30。完璧でなくても何とかなる。完璧でなくても生きていける。完璧でなくても幸せになる。完璧でなくても落ち込まないでください。なぜ完璧でなければいけないと思っているのでしょうか。完璧でなければいけないという考え方は幻想です。完璧主義で生きていると何かすることなくて何かストレスに悩まされます。何事も逆転でなければ気が済まなくなり、されやすくなったり、感情の波が激しくなったりします。それをすると自分を縮めてしまうのですから、笑いません。一度冷静に考えてみてください。完璧でなくても何とかなります。完璧な話し方や言葉遣いでなくてもいいのです。大体意味が通じれば問題ありません。海外旅行に行ったことがある人なら言葉が通じなくても何とかコミュニケーションができたことを経験しているでしょう。完璧な文章を書かなくてもいいのです。大体内容が触っていれば OK です。完璧な文章を出すと文文や動文のように正しくなって読みにくくなります。完璧な仕事ができなくてもいいのです。仕事はクオリティよりスピードです。最低限な増やしていればいいことです。60点の仕事をさっと仕上げるような改善策を回しやすくなって上司も取引先も安心します。世の中に完璧なければいけないことなど一つもありません。完璧でなくても生きていきます。間違えたら直せばいいことです。迷惑をかけたら謝ればいいことです。悪いところが見つかったら今度の対応して取り組めばいいことです。完璧にできないからといって動きや大きなお世話ではありません。完璧でなくても命を変える心配もありません。もちろんプロとして仕事をする以上与えられた仕事はきちんと仕上げる必要があります。だからといって完璧である必要はありません。 100点満点を達成できなくても問題ありません。世の中に完璧な人間は1人もいないのですから、完璧な仕事ができる人も1人もいません。完璧でなくても幸せになります。世の中には完璧でなくても幸せな人がたくさんいます。あなたの周りにいる幸せな人に注目してみてください。幸せな人に限ってみんな完璧ではない人のはずです。間違ってもバイトはしているでしょう。できないことや苦手なことがあっても、あまり気にせず周りの精神で生きているはずです。この事実に気づくが、なぜ私は完璧を目指しているのだろう。とはどうなはずです。なんて窮屈でされるのでしょう。疲れやすくなって当然です。何らかのきっかけで完璧でなければいけないと思い込んでいて、完璧主義の勝利を奪われています。そもそも完璧なくてもいいとあれば、もっと私たちは気楽に生きられます。早くは思い込みから目を覚ましてください。もっと肩の力を入れてください。完璧でなくても毎回できていないのです。完璧でなくても何とかなります。完璧でなくても生きています。完璧でなくても幸せになるのです。完璧主義をやめる。ダメな自分もあります。30の言葉。まとめ。その1。失敗した自分を責めるのではなく、全力を出した自分を褒める。その2。笑わない日ならば笑わなかったので、その日に立ってくるようにする。その3。失敗した自分が許せないと考えない。失敗した自分を優しく許していく。その4。プレッシャーならば、苦労を苦しむのではなく、上手に立つ。その5。他人が持っているものを悩むより、自分が持っているものを大切にする。その6。弱いは隠すように探し出して、どんどん前に変えていく。その7。何人でも幸せになると信じて前向きに生きる。その8。つまずいても転んでも起き上がれなくても前に進むことは諦めない。その9。弱い人ほど弱い人の気持ちが悪い。その10。長所や得意が悪いは喜ぶ。短所や苦手が悪くても喜ぶ。その11。自分ができないことを嘆くのではありません。自分しかできないことを喜ぶ。その12。自信をつけるときはいきなり大変に挑戦するのではなく、小さな成功体験のコツを積み重ねていく。その13。挫折は方向転換という考え方をする。その14。ひどいことを言われたら自分になら何と言い聞かせ、聞き流す。その15。元気がないときは元気がない原因を考え取り除く。その16。小さなコンプレックスは笑い飛ばす。大きなコンプレックスは忘れてしまう。その17。うっかり間違えたときは自分で自分のバカだと笑ってしまう。その18。まず少し頑張ることから始める。その19。真相という気づきはやめる。真相は別の程度の言葉に入る。その10。一日終わりに反省しても、寝る直前には反省しない。その11。自分の自慢できる強みに気づく。その12。どんなに不幸な人生でも全面的に肯定する。その13。暗い時は落ち込んでいる時の自分も認める。その14。足が遅いためなら歩き続けるためになる。その15。簡単に夢を諦めない。簡単に自分を捨てない。簡単に人生に絶望しない。その16。心を追い寄せたい時は一生続けるわけではないと考え、気持ちを繰り返す。その17。問題が起こったら大変だと騒ぐのではなく、そんなこともあるだと気楽に考える。その18。僕や興味関心であっても自分によって戦いから挑戦の一つとして取り組んでみる。その19。途中経験のしたくないなら、マイペースを尊重して無理をしないようにする。その30。自分を減らさないようにする。自分を認めるようにする。